ある病人がいたと、この出来事は始まります。でもそれだけでなんだか温かみを感じます。ある病人がいた、それに心当たりがあるからです。私どもはいろいろな病人に出会いますが、その中でも特に思い当たる人がいるからです。やがてその病人の姉妹から主イエスのもとに告げられたことは、急を要することでした。主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです。その言い方で分かりました。主よ、あなたの愛しておられる者が、その者に死が近いのです。私どもも病院で今か今かと待っている。主よ、あなたがここにいてくださいましたら、その切なる祈りの中にこの姉妹たちはおりました。なんとかこの病気が死に至りませんように、あなたがいてくださいましたら、あなたならこの人を癒すことがおできになります。二人の姉妹は主の愛に頼って伝えたのです。そのあなたの愛を信じています。この出来事は、ベタニアのラザロという青年が死からよみがえらされる出来事です。そのラザロと、そして二人の姉妹を主は愛しておられたと聖書は記しました。そしてその愛がこの出来事全体の根底に流れているのです。だからもしその愛する者が危篤であったら、主はすぐに駆けつけてくださるだろうと思うのです。でも主イエスはそれをなさいませんでした。なおそこに2日間滞在されました。けれどもその代わりに、そこで主イエスが言われたことは、人の愛の期待をはるかに超える最上の愛の言葉でした。この病気は死で終わるものではない。主イエスは、彼は死なないと言われたのではありませんでした。そうではなく、彼は死ぬ。けれども、それで終わらないと主は言われたのです。臨終と言いますけれども、 通死ぬことは終わることだと思いますけれども、でも主イエスはそれで終わりはしないとおっしゃったのです。なぜならこれからこの愛が彼を死から起こしに行くからです。だからなお2日間その間に何が起こるか主はご存知の上で、同じところに滞在され、そして2日経ってから主は弟子たちに言われました。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは驚き、そして怯えました。ラザロがいるユダヤのベタニアという村は、エルサレムのすぐ近くにありましたので、そのエルサレムでついこの間もユダヤ人たちがあなたを石で殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。あなたは殺されかかったところにまた行かれるのですか。すると主はお答えになりました。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。主イエスは光のあるうちに一緒に行こうとおっしゃいました。そしてその後で言われました。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちはそれを聞いて言いました。主よ、眠っているのであれば助かるでしょう。弟子たちはややほっとして、ああそれなら彼は眠っているのであれば、それなら起こせばいいので、それなら助かるでしょうと言いました。けれども福音書はそれを丁寧に言います。主イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。すると主イエスははっきりと言われました。ラザロは死んだのだ。私どもが私どもの愛する人の死を告げられた時のことを覚えておいでの方もあることでしょう。臨終です。何時何分、それは残すものにも残るものにも終わりはリアルなのです。リアルすぎて意識が飛ぶほどです。時がそこで終わる。死ぬことは終わりなんだと横たわっているこの人はもう起きはしないんだと、 そして残された自分も終わりなんだと。でも主は言われたのです。その人は眠っているだけだ。死は眠りに過ぎない。前に、もうずっと昔になりますが、説教で死は眠りだと聞いたとき、母と私が、ああ、残念と思ったのを思い出します。父が早くに亡くなって、母はまだ小さい兄と私に、その父の存在を毎日のように伝えてくれる人でした。そして私の目の前で、本当につらい時に、パパと言って泣き出したこともありました。そうやって母と私で、いつも、パパが見てるよとか、パパが笑ってるよとか、笑って話していたものですから、その説教を聞いた後、この礼拝堂で母と見つめ合って、パパは眠ってるんだって、ああ、残念、寂しい、でもその後でじわじわと母が、でもイエス様が起こしてくださるのね、そう言って笑顔になって自分に言い聞かせたことが忘れられません。空想でおしゃべりしているよりも、その方がよっぽど今生きている私たちを主イエスが起こしてくださる愛の言葉でした。だから信仰者にとっては死は絶望か希望かといったら希望になったのです。絶望か希望か、いえ死は希望になったのです。主が起こしてくださるからね。主イエスのこの出来事の目的はそういうことでした。私は彼を起こしに行く。そのことをこれからあなたたちは見て、そのことをあなたたちは信じる。そのためだ。ここになお2日間滞在の意味がある。死ぬんだ。主イエスがいないと死ぬ。だが私は彼を起こしに行く。だから私がラザロのところにすぐに行かないで、その場に居合わせなかったのは、あなた方にとってよかったと主は言われました。それは あなた方が信じるようになるためである。このことはあなた方にとってよかった。よかったというのは、私は喜ぶというお言葉でした。このことはよかった。あなた方が信じるようになるためだから。私はこれを喜ぶ。主イエスはまた、昼は12時間あると言われましたが、それもこの希望です。希望は光と言われます。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。この世の光というのは、明らかにご自分のことです。私は世の光であると、前にも主は言われましたし、そしてその時も、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと言われました。世の光、主イエスを見ながら、その主イエスと一緒に歩けば、私どもは暗闇を歩かないで済む。その人は命の光を持って歩くから、だからつまずかない、絶望で倒れない。でも夜歩けばつまずく。主は昼間は12時間と言われて、でもその昼が終わる時が来ることもおっしゃいました。やがて夜が来る。十字架があり、光が見えなくなる時が来る。でもその時に、その人のうちに光がなければ、本当に夜になってつまずく。主イエスという光を中に持っているかいないかで、希望を持っているかいないかで、もしキリストなしの人生なら、そこでつまずく。ここにいた弟子たちのうちに、トマスという弟子が仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言いました。主イエスがベタニアに行くということは、殺されに行くようなものだから、それなら私たちも行って一緒に死のうではないか。死に怯えている弟子たちの中で、トマスはとても勇敢でした。主イエスにどこまでもついていく。だからそのために、我々も行って一緒に潔く死のうと言ったのです。でもこのトマスも、そのうちにあるのは死の絶望でした。 死なばもろとも。キリストなしの崇高な絶望です。夜というのは、弟子のユダもまた主イエスを十字架に引き渡すために出て行ったのは夜であったと福音書は記しました。最後の食事の席でユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。夜、彼はその時自殺を選びましたが、ユダは絶望の夜から出られませんでした。主イエスはこの時、そのユダにも前もって言われたのです。昼は12時間ある。その光のあるうちを歩け。そうすればつまずかない。やがて夜が来てもその人のうちに光があるならつまずかない。私をうちに持て。そうしたら絶望という病気も死で終わることはない。そして主は弟子たちに言われたのです。私たちの友ラザロのところへ。さあ彼のところへ行こう。かつて教会のある方で、ご夫妻で教会によく仕えられた方ですけれども、そのご主人が入院なさって、そしてもうおそらく数日だろうと言われていたときに、奥様が私と話をしてくださいました。そうしたらそのときこう言われました。毎日病院に行くときに、それから帰ってくるときに賛美歌が出てくるのよ。このあとご一緒に歌いますが、毎年教会の創立記念日に歌う賛美歌です。潮騒もほど遠からぬ海のほとりに、キリストの御声が聞こえ、召し出された小さい群れが、という賛美歌です。ちょうどそのご夫妻は七里ヶ浜に住んでおられたので、あの海岸線の134号線から七里ヶ浜の住宅街への坂道を、特にその奥様が帰るとき、病院から家に帰っていくときに、あの坂道をふらつきながら一生懸命登りながら、そのお方ももう弱っていらして、連日でさぞお疲れであったことでしょう。 ふらついて坂道を登っていく。でもその方がおっしゃるのです。あの賛美歌、教会の潮祭の、そしてお声が明るくなって、あの賛美歌が心の中から出てきて、それを口に出して歌うと元気になるの。それでね、毎日あの賛美歌を歌って歩いているのよ。夕方だけどまだ明るいあの坂道を、長く連れ添った夫と何度この坂道を一緒に歩いたか知れないけれど、さっき見た病室での夫の顔を思いながら、主イエスがおっしゃる、この病気は死で終わるものではない。よかったね。信じることができてよかった。その希望の中を、光の中を、私とももまた主イエスと一緒に歩いていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この数日、この数日続く葬儀の中でも、私どもはその光を見ます。私どものうちにいてくださる御子イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。